会派フォーサイトの伊藤祐一です。本日は大きく2点にわたり質問させていただきます。1点目といたしまして、中央障害学習センターの改修工事およびバリアフリー化についてであります。昭和62年に竣工した牛久市中央障害学習センターは、市民活動並びに各種講演の場として長きにわたり利用されてきました。しかしながら、築33年を迎える同障害学習センターは本格的な改修を行う必要が生じ、来年度から長期間にわたる改修工事を行うものと承知をしております。改修工事の日程と概要を伺います。
教育委員会次長大里明子君。
中央障害学習センター改修工事の日程についてでございますが、ホール等改修工事の基本実施設計業務委託契約を令和元年10月に締結し、令和3年3月までの工期で、昨年度は基本設計、今年度は実施設計および積算業務を進めているところでございます。改修工事は約24ヶ月の工期を考えており、現時点では令和3年度から令和5年度までの期間で実施する予定でございます。ホール等の改修工事は物理的な不具合を直し、耐久性を高めることのみならず、将来にわたり長く使い続けることができるよう、また求められる機能や性能が時代とともに変化することを見据えた長寿命化改修を目指しております。具体的には、文化ホールの天井が特定天井として建築基準法上既存不適格となっており改修するほか、天井部分に付随する舞台音響、舞台機構及び照明を更新するとともに、建設から33年が経過していることから、老朽化している空調設備やトイレの改修、またゆとりがあり居住性を重視した座席への改修、感染症にも配慮した換気システム、楽屋も含めたバリアフリー化、また要望がございましたエスカレーターも設計に加えております。多目的ホールには移動式の舞台や座席の設置も盛り込み、フルリニューアルに匹敵する計画でございます。さらには牛久市の文化ホールは、音楽関係の方々から音響に関して高い評価を受けておりますので、改修後も音響のレベルを下げることがないよう取り組んでおります。この改修工事は文化ホールをはじめとするホール等の長寿命化を図ることで、今後50年間は牛久市の文化芸術活動の発信拠点としての役割を担う施設として整備する考えでございます。以上です。
伊藤雄一君。
2年間にわたる工事期間中に大園外施設を確保することが課題であると考えます。そこでどのような代替施設を検討しているか伺います。さらに施設として考えられるエスカード障害学習センターエスカードホールは、牛久駅前という立地条件の良さから利用希望が多いと想定されるところです。しかしながら、現状同障害学習センターを使用する際、駐車券の発行はされず、車で来場する場合民間有料駐車場を利用する状況にあり、中央障害学習センターが市の行う改修工事により一定期間利用できなくなることを考慮すれば、駐車券の発行サービスを検討するべきと考えますが、見解を伺います。
教育委員会次長大里明子君。
工事期間中の代替施設の確保についてでございますが、近隣の取手市と土浦市が平成30年度から令和元年度にかけて市民ホールの改修工事を実施した際には、工事期間中の代替施設は確保しておらず、近隣自治体のホールを利用していただいたと伺っております。その際には両市の市民の方々に当市の文化ホールもご利用いただきました。 牛久市におきましても改修工事の期間中は同規模の代替施設の確保は困難であることから、近隣自治体のホールをご利用いただきたいと考えております。そのためにも早めに閉館する時期を明確にし、市民に周知する必要がございます。なお、エスカードホールにつきましては収容人数が250人と小規模であり、1200人規模の文化ホールとは用途が異なるため、代替施設とは捉えておりません。そのため改修工事の期間、駐車料金を無料とする考えはございませんので、ご理解を賜りたく存じます。以上です。
伊藤雄一君。
牛久市民が他自治体のホールを利用する場合、協定等による利用料の減免制度はあるのか、さらに市民活動等で用いられる中央障害学習センター講座棟並びに駐車場は工事期間中も使用可能であるのかを確認いたします。
教育委員会次長大里昭子君。
はい、2点のご質問にお答えいたします。まず料金の割引はあるのかというご質問でございますが、先ほども近隣の取手市と土浦市が市民ホールの改修工事を実施した際に牛久市の文化ホールをご利用いただいたとお答えいたしましたが、漁師からの申し出もなく、漁市民の方々にも使用料の割引はない、なくお使いいただいております。牛久市民が文化ホールの工事期間中、近隣自治体のホールをご利用いただく場合にも割引となるような優遇措置は考えておりません。市民への影響を最小限にとどめるよう努めてまいりますので、ご理解を賜りたく存じます。また2点目の講座室や駐車場は通常通り利用できるのかというご質問でございますけれども、現在改修工事を計画しているのは文化ホールと多目的ホールなどがあるホール等のみとなります。講座室がなどがある講座等は文化ホールの工事内容によっては停電などの影響を受ける場合もございますが、基本的には通常通りご利用いただけます。以上です。
伊藤雄一君。
次に障害者専用駐車場の設置についてであります。公共的な建築物について高齢者や身体障害者などの社会的弱者への対応を建築物の保有者に義務づける平成6年のハートビル法や平成18年のバリアフリー新法等により、バリアフリーの概念が一般的になりつつあります。しかしこれらの法律制定前に建てられた中央障害学習センター改修にあたってはバリアフリー化が課題であると考えます。その一例として、私はある市民の方より、現在の障害者専用駐車場は歩道との段差があるため一旦車道を通らざるを得ず、その上駐車場が入り口から離れたところにあり、タイルが敷き詰められているため障害をお持ちの方にとって大変危険であるとのご意見をいただきました。また中央障害学習センターには北側駐車場があり、最近手すりを設置いただいたとのことでありますが、裏の入り口に近い北側駐車場に障害者専用駐車場を設けてはとも考えます。そこで改修工事にあたり、より入り口に近い場所、もしくは北側駐車場に障害者専用駐車場の設置は検討されているか伺います。
市長根本洋二君。
障害者専用駐車場の設置につきましては、ホールとのバリアフリー化に合わせて改修工事設計業務委託の中で検討しております。北側駐車場につきましては大型バスの車庫も兼ねております。バスの出入りなど危険性が高いこと、またスロープを設置するにあたっては高低差があるため、スロープの距離を流すための確保しなきゃないこと、クリアすべき課題が多くございます。そのために障害者専用駐車場の正面、出入り口の付近やロータリーなどの候補として設置できるよう検討してございます。また公共施設についても誰もが安心で利用できる施設環境の実現に向けて努めてまいります。先ほど閉館中の工事中の 駐車場の件につきましての利用ということで、まあ、あのこちら の, あのいろんな小さい研修士とかそういうの方の使い利用いたしますが、あのどうなんでしょう、今あの非常にあそこに利用しない方の駐車が非常に多くございます。ですからそういうなんて言いましょうかね、ただあそこ、まあ、あの普段外の何か勝手のいい駐車場に使う人がちょっと目立ちますので、まあ、我々税金で管理している場所をそのような場所を使っていいのかという、これからも議論なされるのかなという形で、まあ、中にはあの市営あの市営の、そういうあの、まあ、法律においては有料施設に転換したという場所もございます。ですから、まあ、そのようなことで、まあ、牛がすぐそこじゃなくて、やはりそういう公共施設において適切な利用、そして適切なものというのはこれから検討されるものが私はあると思います。
伊藤雄一君。
北側の駐車場はやはりスペースが狭いということで、比較的埋まっていることが多いというのは私も伺っており、また、見学もさせていただきました。どういうふうに対応していくかというのも、検討していきながら、同時にバリアフリーという視点も、入れながら改修に当たっていただきたいと願いまして、次の質問に移らさせていただきます。2番目がギガスクール構想による公衆無線 LAN 設備の防災への活用についてであります。公衆無線 LAN、 通称 Wi-Fi とは、電波を利用してアクセスポイントから半径数十メートルの範囲内でパソコンやスマートフォン、タブレット等でインターネットに接続できるサービスです。利用者にとって公衆無線 LAN のメリットの一つは、スマートフォン等の容量制限を回避できるという点にあります。携帯電話の回線を使用する際には容量制限があり、動画を2時間見るのに1ギガバイト消費すると言われております。契約が8ギガバイトなら、動画を16時間見ると通信速度が大幅に遅くなる制限がかかります。しかし公衆無線 LAN による接続であれば、契約の容量を使用したことにならないため、容量を気にせずにインターネットを利用でき、たとえ通信会社との契約をしていない端末であったとしても、フリー Wi-Fi なら無料で利用することも可能です。公衆無線 LAN は多方面で活用する動きがあり、今本定例会に提出されている補正予算案第5号でも、本市議会やエスカードホールへ公衆無線 LAN を設置する費用が盛り込まれております。教育面でも、授業動画の視聴やオンラインでの海外との交流など多様な活用方法が考えられ、昨今の新型コロナウイルス情勢により教育への ICT 活用は重要性を増しています。ところで文部科学省は、児童生徒向けの1人1台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するギガスクール構想を前倒しして実施する方針を示しております。本市では今年3月の補正予算でギガスクール構想を実現するための費用が盛り込まれたものと承知をしております。高速大容量の通信ネットワークとは、まさに先ほど述べた公衆無線 LAN のことでございますが、本市におけるギガスクール構想による学校の通信ネットワーク整備工事の日程を伺います。
教育部長河合聡君。
国のギガスクール構想を受け、牛久市では今年度小中および義務教育学校における高速大容量ネットワークの整備並びに無線 LAN 環境の整備、合わせて児童生徒1人1台のタブレット PC を導入いたします。ネットワークの整備につきましては、工期の短縮を考え、小学校と中学校に分割して発注をしており、8月7日に入札を行い、事業者が決定し工事に入る準備を整えているところでございます。タブレット端末等の機器につきましても同日入札を行っております。ネットワーク整備工事の日程といたしましては、小中義務教育学校13校のうち、常陸牛久中学校を除く12校、施設としましては13施設ございますので、9月から11月にかけて整備をしていく予定でございます。以上です。
伊 藤雄一君。
次に通信ネットワーク整備工事にあたっては普通教室のみならず学校体育館にも公衆無線 LAN を整備する予定であるか確認をいたします。
教育部長河合聡君。
はい、ギガスクールの補助の要件といたしましては授業で活用する教室等への整備となるわけです。で、従いまして普通教室、特別支援教室、特別教室のほかご質問の体育館へも合わせて無線 LAN の整備を行ってまいります。以上です。
伊藤雄一君。
本市の二次避難所18カ所のうち実に14カ所が牛久市立の小中学校であり二次避難所となる学校体育館への公衆無線 LAN 整備は教育はもちろんのこと防災にも資するものと考えられます。インターネット回線は電話回線と比較して災害に強いという特徴を持ち東日本大震災の際には電話回線が混み合ってつながりづらかったのに対しインターネット回線は使える現象が見られました。昨今は無料通信アプリやインターネット回線を利用した通話機能の普及が進みインターネット回線だけでも使用できれば連絡も容易となりました。平成28年の熊本地震の際には熊本フリー Wi-Fi へのアクセスが1日最大5000件を超えるなど災害時の情報収集並びに通信手段として公衆無線 LAN は広く利用されるに至りその有用性は増していると考えるところです。災害時に学校が二次避難所となった際小中学校体育館へ整備予定の公衆無線 LAN を活用する予定はあるか伺います。
教育部長河合聡君。
整備目的が授業で活用するためということになっておりますので通常時は学習用のネットワークとして活用をします。当然ながらセキュリティも考慮をし授業で活用するタブレットのみ接続を許可することになっております。しかしながら災害時に体育館が避難所となれば公衆無線 LAN として開放することも可能でありまして災害時の情報収集並びに通信手段として活用することを考えているところでございます。
伊藤雄一君。
自治体による公衆無線 LAN 整備事業に対しては国の複数省庁による補助金が用意されております。災害時の活用を目的とした国の補助事業として総務省の公衆無線 LAN 環境整備事業があります。財政力指数が 0.8 以下とする要件により本市は同事業の対象外となるため文科省のギガスクール構想により教育面での活用とともに災害時の活用ができるのであれば喜ばしいことであります。一方文科省の補助金を受けて設置した設備を災害時に利用して問題ないかという点も検討する必要があります。この点宮城県が公表している令和元年度補正予算ギガスクール構想の実現 Q&A と題する資料によれば校内 LAN の整備対象に特別教室体育館も含まれるかとの問いが掲載されております。これに対する回答は自治体においてどのような利用計画であるか次第と考えています。事業で活用するという利活用計画であれば補助対象と考えています。なお防災の観点から体育館など避難場所の避難所機能の増加が目的の場合は総務省の補助事業を利用くださいとのことであります。私はこの記載が意味するところは主目的が事業での活用であれば体育館への整備および災害時の活用は問題ないと解釈いたします。ギガスクール構想の下での文科省の補助事業で公衆無線 LAN を体育館へ整備することや災害時に活用することは可能か見解を伺います。
教育部長河合聡君。
文部科学省の事業であるギガスクールの補助は事業で活用することを目的に整備するものであり体育館も体育の授業等を行うことが想定されますので当該補助事業で整備することが可能となっております。伊藤議員が懸念されている補助の目的ではない 災害時に活用することについてでございますが、今回文部科学省の方に問い合わせをいたしましたところ、事業で活用するための整備ではありますが、災害等の緊急事態には避難所として無線 LAN の一般開放についても妨げるものではないというのが文部科学省の見解でございまして、牛久市といたしましても災害時には有効活用していく方向で考えているところでございます。
伊藤雄一君。
災害時に公衆無線 LAN を活用する際、発電機など必要となる設備はあるのか伺います。また50JAPAN という災害時はパスワード不要で公衆無線 LAN を使用できるようにする取り組みもございます。災害時に公衆無線 LAN を使用するための開放手順はどのように想定しており、その際のパスワード入力についてはどのようにお考えか伺います。さらにはそれらの設備購入設定等に必要となる予算があればおおよその金額をお示しください。
市民元へ教育部長河合聡君。
災害時に有効活用するため、体育館についても一般開放も視野に入れ、学習用と一般開放用の両方の無線が利用できるアクセスポイントを整備し、切り替えは職員室に、設置予定のアクセスポイントを管理する端末で簡単に切り替え操作ができるような仕組みで整備したいと考えております。接続に関しましてはパスワードを不要とするか、県で進めている茨城フリー Wi-Fi として一般に開放し標準パスワードを設定するかなどを現在検討しているところでございます。他の必要な設備といたしましては、停電の際には回線の引き込み口のある職員室から体育館までのネットワーク機器及び体育館内のアクセスポイントを動かす電力が必要となり、学校に大規模な自家発電設備を整備する必要がございます。現時点では基本的に電力が供給されている状況での無線 LAN の活用を想定しているところでございます。
伊藤雄一君。
電気が使用できる状況において公衆無線 LAN を使用する場合、予算はかからないということでよろしいか確認をいたします。さらには自家発電設備を導入する場合の概算費用が分かればどれほどか伺いたいと思います。
教育部長河合聡君。
電力が来ている場合には特別予算が必要ということではございません。大規模な整備ということでの、予算どれくらいかということでございますが、学校のネットワークは職員室などに回線が引っ込まれ、そこから各フロアに枝分かれして、さらにそこから各教室体育館へと広がっている状況です。停電の際に体育館の無線 LAN を動かすためには、体育館までの経路にあるネットワーク機器の電源を確保する必要があり、簡易的な発電機で補えるものではありません。大規模な自家発電整備をする場合、自家発電設備自体の費用と体育館までの経路やその他避難所としての必要な電気の供給が可能となるよう、学校の電気系統の見直しなど必要となってまいります。以上のことから現時点では基本的に電力が供給されている状況での無線 LAN の活用を想定しているため、停電時に活用するための試算は行っていないという状況でございます。
伊藤雄一君。
次に、先般本市議会において情報収集発信の手段として二次避難所への公衆無線 LAN 設置を求める二次避難所への公衆無線 LAN 設備追加に関する請願は市に整備計画がない等の理由により不採択となりました。しかしながら今回二次避難所となる学校体育館への公衆無線 LAN 整備および災害時の活用予定があることが明らかとなりました。これにより同請願の趣旨の多くは実現できることになり、また災害時に切り替えができる機器を導入予定であるということは、最初から防災を視野に入れた先を見据えた対応と言えましょう。一方、このようにせっかく検討をいただいたのにもったいないと思う点が、本件に関し従前は市に整備計画はないとの防災課の情報ばかりが先行し、同請願の実現には多額の費用がかかるかのような印象があったことから、果たして早い段階で 部署間の情報共有ができていたのかとの疑問を持つところです。防災上の観点からも今後防災課と教育委員会とで情報共有を図りながら防災課としても公衆無線LAN設備を災害時にどう活用していくかという点を検討することが重要と考えます。そこで防災課としての計画および教育委員会との情報共有について伺います。
市民部長高谷久志君。
はい、災害時において情報の収集把握は市職員はもとより避難をした住民において非常に重要であり、無線LAN設備は情報収集や連絡手段を確保する上で有効なものであります。市内小中学校体育館は第二次避難場所に指定されており、自治災害において避難所が開設された際には教育委員会と連携を図りながら有効に活用してまいります。以上です。
伊藤雄一君。
少し長いのですが3点再質問させていただきます。連携を図るという方向性は確認でき大変良いことだと思います。しかしながら極めて包括的な答弁であったように感じました。いざ災害が起きた際慌てずに済むよう公衆無線LANの使用について牛久市避難所運営マニュアルなどの諸計画に盛り込むことが肝要と考えますが、具体的にどのように計画に盛り込むという検討はされているのかを伺います。また今後の方向性としまして、教育委員会による公衆無線LAN設備の活用を図るということですので、防災課としての二次避難所への公衆無線LAN設置は計画していないということでよろしいのか確認をいたします。さらに一部地域では高校等の牛久市以外が施設設置者である4施設が二次避難所に指定されており、施設設置者との兼ね合いという問題が出てくるかと思いますが、市としては公衆無線LAN設置は計画していないかを確認いたします。
市民部長高谷久志君。
はい、まず避難所マニュアルの関係ですけども、教育委員会と連携を図りまして、切り替えのタイミングとかですね、そこら辺を検討した上で、マニュアルの方に盛り込んでいきたいと考えております。また4つの施設のですね、二次避難所においてはですね、公衆無線LANの計画を確認したところですね、そのうちの東洋大附属牛久中学校高等学校、こちらにつきましては、計画があるということです。それとそれ以外の高等学校、それと農芸学院につきましては、無線LANの設備の計画は現在のところはないという回答を得ております。以上です。
伊藤雄一君。
はい、そうしますとその4施設についてはその施設の問題であって、市としては、タッチできないということで、考えてらっしゃるのかを確認したいと思います。
市民部長高谷久志君。
はい、失礼しました。他施設のこう、所管ですので、今のところ市の方でそちらの方避難所の方に設備を導入する予定はありません。以上です。
暫時休憩いたします。再開いたします。伊藤雄一君。
はい、今回14箇所ではありますけれども、多くの二次避難所で整備が可能になったということが明らかになりましたので有効活用していただくよう願いまして、私の一般質問を終了させていただきます。